逗子海岸へレッツゴー。夏到来、海水浴がもっと楽しくなる情報をお知らせします。問い合わせ経済観光課。イラストがあります。説明。黄色い T シャツの男の子と男の子の両側に男性と女性がいます。みんなの疑問にお答えしますと書かれています。説明終わり。1. あると便利なものは？水分。氷は水筒、飲み物はペットボトルなど分けるのがおすすめ。ウェットティッシュ。パラソル、ミニテント。体を冷やせる食べ物。ラッシュガード。黄色い大きなバッグと女性のイラストがあり、シリコンのバッグなら砂がついても丸洗いできて便利と書かれています。2. 自転車はどこに止める？自転車は必ず駐輪場に止めること。海水浴場へとつながる通路は災害時の避難経路になるため止めてはいけません。最寄りの駐輪場を事前に確認してから出発しましょう。口述の逗子海水浴場マップに4箇所の駐輪場のそれぞれの写真が添えられています。写真があります。説明。狭い通りの両脇に自転車やオートバイが止められています。写真の隅に赤い禁止マークが付けられています。困ったような表情の男性のイラストがあり、津波が来たら逃げられないとあります。説明終わり。3. 拠点はどこがいい？大きさは？テントやパラソルは周りの人に迷惑がかからないような大きさにしましょう。4人以上入れるような大きいものや杭を打つようなものは風で飛んでしまったり、ロープに足を引っ掛けたりと危険です。浜の両側はウィンドサーフィンや水上オートバイの出入りがあるのでおすすめしません。水色のテントのイラストと、小さいテントなら場所も取らないと書かれています。4. どこで遊ぶの？必ず遊泳区域内で泳ぎましょう。監視員が目を配っているので安心です。怪我をした時は救護所へ。クラゲに刺された時も救護所に行けばすぐに対処してもらえます。わっしょい逗子海岸に参加して、みんなで遊ぶのもおすすめです。口述の海のイベント、わっしょい逗子海岸をお聞きください。浮き輪をつけて遊ぶ男の子のイラストがあり、浮いてるだけで楽しいねとコメントがあります。チェック、子供用ライフジャケット。泳げなくても安心。監視所前で子供用ライフジャケットが無料で借りられるよ。ライフジャケットをつけた男の子のイラストが添えられています。5. ゴミはどうすればいい？ビーチエコステーションは市外の人向け。市民は持ち帰ってください。写真があります。説明。種類ごとに分けられたビーチエコステーションで、ゴミの袋を運んだり、作業している数人の女性がいます。ゴミ袋を持った女性のイラストもあり、ゴミは必ず持ち帰ってね、と書かれています。説明終わり。ルールとマナーを守って楽しく海水浴。海のルールを確認しよう。砂浜での飲酒禁止。海の家はか。禁止マークの中に、体を反らせてお酒を飲む人のイラストがあります。スピーカーなどを使った音は禁止。禁止マークの中にスピーカーや音符のイラストが書かれています。砂浜でのバーベキュー禁止。海の家は可。禁止マークの中に煙の出るバーベキューグリルのイラストがあります。入れ墨、タトゥーは衣服で隠して。黄色い枠の円の中に、カバータトゥーと書かれた T シャツを着た人のイラストがあります。 海の危険な生き物に注意。毒を持っています。絶対に触らないでください。写真が2枚あります。写真提供、磯貝隆弘さん。説明。青く光るカツオのエボシと、細長い体で群れで泳ぐゴンズイのそれぞれの写真です。説明終わり。逗子海水浴場マップ。説明。海岸を上から見た簡単なイラストの地図です。地図左端に渚橋、右にロードオアシスがあります。海岸中央に水色で塗られた遊泳区域。白い線で区切られた遊泳区域の外側は、ヨット・ウィンドサーフィンエリアです。渚橋とロードオアシスの近くは、それぞれ水上オートバイ出入港エリアとなっています。渚橋から夢庵のあたりまでに4カ所の駐輪場と5カ所のトイレのマークがあります。また海岸中央付近に救護所監視所と子供用ライフジャケット貸し出しのマークもついています。説明終わり。インタビュー。逗子海水浴場を支える人々。1. ファミリービーチをみんなで作る。事故なく楽しんでもらえるように。写真があります。吉田正樹さん、新宿。逗子サーフライフセービングクラブ所属。逗子生まれ、逗子育ち。大学1年の時からライフセービングの活動を始め、現在3年目。説明。親しみやすい笑顔の吉田さん。腰に手を当てて、ライフガードと書かれた紺色のシャツを着ています。説明終わり。事故を未然に防止する。ライフセーバーというと、溺れた人を救助するイメージが強いのですが、実際には事故を未然に防止する活動が中心です。浜に落ちているガラスなどを拾うビーチクリーンや、1日3回の護水、5は数字の5、水質、水流、水底、底は底、水深、水温、チェック、監視や声かけなど地道な活動がほとんどです。監視台での監視業務はとても緊張します。何かあった時に1秒でも早く救助するために、あらゆるところに目を凝らし、溺れている人がいないか、事件や事故が起こっていないかを監視します。極度に集中するため、30分ごとに交代します。事故が起きやすい午後3時過ぎは、セーバー同士の会話がなくなるくらいピリピリします。迷子、飲酒者の対応が多い。迷子は多いですね。1日5件程度あります。迷子のお子さんが監視所に連れてこられた時には、放送で呼びかけて解決しますが、うちの子がいない、と保護者が監視所に来た時は急を要します。いるメンバー4、5人で手分けして捜索します。緊張する瞬間です。他には飲酒者対応です。多い日は約2万人が訪れる海水浴場。中にはお酒を飲みすぎてしまう人もいます。私たちも気がつけば声をかけるようにしていますが、お酒を飲んだ後に海に入るのは大変危険です。命に関わるので絶対にやめてください。危険な生き物の対応もあります。昨年一番印象深い出来事は8月31日でした。台風の異常気象で相模湾沿岸に通常はほとんど見ない猛毒のカツオのエボシやゴンズイが大量発生したんです。この日だけでゴンズイに刺された人が10人はいました。どちらも浜に打ち上げられた後も毒が消えません。交代で3時間ぐらいずっと拾っていたら袋一つ分になりました。遠慮なく声をかけて。ライフセーバーとしてのやりがいはお客様との交流です。平日で来場者が多くない時などは、今日は気温が高いので熱中症などに注意してください。どちらからいらっしゃったんですか?など、家族連れを中心に 積極的に声をかけています。挨拶や言葉遣いなどはみんなで気をつけるようにしています。今年の夏、海水浴にいらしたら、ぜひ僕たちに声をかけてほしいです。世間話でも何でもいいです。そして僕たちの活動を少しでも知っていただければ嬉しいです。写真が2枚あります。写真1、説明。訓練中でしょうか、ボードに横たわる人と救助する男女2人のライフセーバーです。写真2、逗子サーフライフセービングクラブには学生、社会人が約60人所属。海水浴期間中の海の安全を担っている。説明。お揃いの紺のシャツを着たライフセーバーの人たちです。3列に並んで肩を組んでいます。ライフガード練習中と書かれた旗のようなものを持った男性もいます。説明終わり。また来てね、と患者さんを送り出す。写真があります。山本絹代さん、沼間。看護師。逗子海岸救護所に15年間勤務。逗子海岸の母親的存在。説明。メガネをかけて紫の T シャツを着ています。胸の前で拳を作り、話している様子の山本さんです。説明終わり。多い日で300人以上の患者さんが来るんですよ。一番多いのは、クラゲやチンクイ、エビやカニなどの幼生、などに刺されたというもの。全体の6割くらいですね。刺された直後であれば、中和剤ですぐに治りますが、数十分経過して腫れてしまうと治りが遅くなります。中には1年経っても跡が消えないという人もいるんですよ。次に多いのは、切り傷や刺し傷です。砂浜や海中の石や貝で足を切る人や、ロープに付着しているフジツボで手を切ってしまう人がいます。どの場合も早く対処した方が傷が浅くて済むので、我慢せずに救護所に来てほしいですね。病院での勤務とは異なり、ここには誰がどんな症状で来るかわかりません。勤務中は常に緊張しています。患者さんから話を聞き、迅速な判断と処置を行うことを心がけています。やっぱり怪我や飲酒などで嫌な思いをしてほしくないですね。県外から来られた方の中には、逗子海岸って聞くたびに、あの時救急車で運ばれたな、なんて辛い思い出はかわいそうじゃないですか。体調不良で帰られる時には、元気になったらまた遊びに来てね、と送り出しています。怪我をしたり体調が悪くなったりしたら、早めに救護所へ来てください。また一緒に働いてくれる看護師を毎年募集していますので、関心のある方は、この夏救護所に様子を見に来ていただけると嬉しいです。写真があります。青い看板が監視所、赤字の看板が救護所。説明。写真向かって左側が監視所。右が救護所です。2階から海を監視している様子の人も見えます。説明終わり。水上バイク、マリンスポーツ。海上の安全に取り組む。写真があります。岡田和夫さん、新宿。マリンスポーツ団体が加盟する、逗子マリン連盟の代表理事。説明。日焼けしてたくましい感じの男性です。黄色い T シャツを着て、身振り手振りで何か説明している様子です。説明終わり。マリンスポーツで最近特に人気なのが、サップ、スタンドアップパドルボードです。WS、ウィンドサーフィンなどと比べ手軽だからでしょう。女性が多く幅広い年代の方が始めています。初めての方には海の交通ルール、例えばウィンドサーフィンとサップならウィンドサーフィンが優先などを丁寧にお伝えしています。 ここ数年で問題になっているのが水上オートバイです。マリンスポーツをしている人のすぐそばを通って波で転覆させたり、徐行エリアでスピードを上げたりなど、一部にマナーを守らない人たちがいます。地元のテイクを利用する皆さんは、海水浴場設置期間はもちろん、年間を通してルールをしっかり守っています。しかし、海水浴場設置期間中は、周辺の地域から逗子湾に来る人が多くなります。中にはルールを理解していない方もいるため、連盟として周辺の水上オートバイの稽古場に行き、直接オーナーへ海浜ルールブックを配布し、ルール周知の呼びかけを行っています。また、海上保安庁に取り締まりの強化を要望し、海上保安庁、警察と合同パトロールも行っています。マリンスポーツをする人も、海水浴をする人も、みんなが楽しめるビーチになってほしいですね。写真があります。大人気のサンセットサップ。説明。夕日に照らされた水面。二人の人がそれぞれのサップの上に立ち、パドルを両手に掲げ、光を全身で浴びているようなポーズをとっています。説明終わり。インタビュー、逗子海水浴場を支える人々に、綺麗なビーチを守りたい。写真があります。粟津ひな子さん、桜山。逗子海岸営業協同組合理事。海の家、ハッピーゴーラッキーを13年前に夫と共にオープン。2015年から組合の理事にも就任し、安全安心な海水浴に取り組む。説明。砂浜でにこやかに微笑む粟津さんです。白っぽいシャツを着ています。背景は建設中の海の家でしょうか。作業している男性の姿も見えます。説明終わり。環境に配慮した海の家を。油を排水口に流してはいけない。とよく聞きますが、なぜでしょうか。料理などに使われる油は微生物により分解されますが、速度が非常に遅いため、分解しきれない油が酸化され、生物などに影響を及ぼすと言われています。また浮遊物となり、腐敗して悪臭を放つこともあります。下水施設のない海の家では、揚げ油やラーメンスープなどは、まとめて業者に回収してもらい、排水は専用の装置を設置して、できるだけ油分を除去してから行います。昨年からそれらに加え、微生物による分解が早く進む洗剤を全店舗で導入しました。全店舗で導入するにあたって、2年間自分の店で試しました。皿の汚れをゴムベラで拭い、洗剤を入れた水につけ置きすると、生分解が進み、水ですすぐだけできれいになります。飲み物のグラスもスプレーだけで大丈夫です。市販の洗剤と比べると割高でしたが、組合員の反対もなく導入できました。また最近問題になっている海洋プラスチック問題にも配慮して、今年からプラスチックストローの使用を禁止しました。ストロー自体の使用を減らし、使用する場合は紙のストローに変えます。海で営業するものとして環境への配慮は当たり前のことだと思っています。1日3回、海の家のスタッフがパトロール。組合では昼の2時、夜の6時に浜を、閉店後にシンボルロードと屋敷通りをパトロールし、ゴミが落ちていないか、音がうるさくないか確認しています。以前はたくさん落ちていたゴミはほとんどなくなりました。また2、3店舗で回るため情報も交換でき、年々結びつきが強くなっていると思います。一つの浜に40店舗も海の家があるのはこの近くでは逗子だけです。バーベキューができる店からモーニングを提供する店までいろいろなカラーがあるので、ぜひ食べ比べて楽しんでいただきたいです。また、夕涼みもおすすめです。 ほとんどの海水浴客が帰った夕暮れの涼しい時に、家族で浜を散歩する姿がよく見られます。幸せな風景ですよね。逗子市民の特権だと思いますので、ぜひいらしてください。写真が3枚あります。写真1、海の家閉店後にパトロールするスタッフ。説明、海岸近くの商店街で腕に腕章をつけた男性が袋を持ちパトロールをしているところです。写真2、説明、油の分解が早く進む洗剤です。写真3、説明、バーベキューグリルを囲んで楽しむ様子の男女7人です。説明終わり。仲間募集、ゴミゼロナビゲーション。海水浴客にゴミの持ち帰りと分別を呼びかけるボランティアスタッフを募集しています。ボランティアは中学生から社会人まで様々。活動はみんなで楽しくがコンセプト。初めての人も終わる頃には仲間に。あなたも逗子海岸で夏の思い出を作りませんか？申し込み問い合わせ、経済観光課。写真があります。やってあげない、対等な関係で分別をサポート。お互いにありがとうの笑顔が絶えない。説明、ビーチエコステーションと書かれた看板の前で、数人の人が集まってゴミを分別している様子です。QR コードも添えられています。説明終わり。